今日もですね、12項についてお話をします。その12項の中の一番最初ですね、無量項。無量光については、五亜三の一番最初ですね、220ページですね。この左上、知恵の光明を計りなし、無量の諸相ことごとく興行かぶらぬものはなし、真実妙に奇妙せよ、ね。これについてお話をしておりました。一番最初の知恵の光明を計りなし、知恵の巧妙を計りなし、この知恵とは一体何なんですか、ということを前回ねお話ししておりました。覚えてます？知恵とは何ですか？
苦毒。
知恵とは
苦毒。
知恵とは
苦毒っていうかあれですか？
いや、知恵っていうのはですね、ページ数にしますと402ページですね。右から1行目に、真実の知恵は実相の知恵なんですね。真実の知恵とはですね、つまりこの知恵の光明によって照らし出すのは一体何かと言いますと、実相を明らかにするということですね。実相で、実相っていうのは一体何なんですかと、ここがポイントなんですね。実相っていうのはその人の真実の姿、ね、実っていうのはですね、身になったってことです。身になった、ね、身になったっていうことは、当然のごとく農家で言ったならば、種をまいて、でそれをこうずっと育てていって、うん、最後に実になる。それと同じように、私たちの種まきですね、私たちの種まき、一つ一つの種まきというのは小さいけれども、その種をずっとまき続けていくとどうなります？
実になる。
その種をまき続けると業になるんです。ね、私たちの行い、ね、日々の行い、この行いっていうのは、一つ一つは小さいけれども、続けていくと、自分の力ではどうやっても変えがたいもの、これを業っていうふうによくね、何度も何度も同じ失敗を繰り返す人、あの人は業が深いねって言いますよね。業が深いね。業が深いっていうことはどういうことかっていうと、頭ではですよ、ね、ちょいっと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、気がつきゃホームのベンチでゴロね、これで体にいいわけないと分かっちゃいるけどやめられないってね、いうような感じで、分かっちゃいるけど頭でこんなことをしてはいけないということは100も1000も承知だけど、業になってしまったものはやめられないんです。業になるってどういうことか分かります？
習慣ですか？
これが荒屋敷だとしますね。 で、荒屋敷の中には合衆寺が収まっている。この丸は合衆寺の集まりである合です。つまり合ってこれ、この荒屋敷の中に収まってるものが合ね。荒屋敷の中には合が収まってる。この合っていうのは同じ合をこう外から外から取り込んでいくんです。
同じ合、
そう、同じ種類の合を取り込んでいくんです。だから合になってしまうっていうことは、万有引力の法則の中、この引力が自分の中に発生して自分と同じ語を、その同じ語をかき集めるようになるってことなんです。
類は友を呼ぶみたいな。
そうそうそうそうそう。例えば、いや、私はおばあちゃんにすごく苦しめられた。ね。ね。なぜ苦しめられたというふうに思うかというと、それはそのおばあちゃんから汚れをもらったからですね。汚れっていうのは合衆寺。合。合のほんの一部。それがトゲのように刺さります、ね、だけど未だにおばあちゃんのことが思い出されるとしたら、それは
もう自分の中に、
そう、自分の中に入ったわずかな合衆寺がね、ニョニョニョニョとこう増えていって同じ合を集めていって、いつの間にやらおばあちゃんと同じ行動を始めるようになる。これが合です。だから合になってしまうと同じ合をかき集めるようになる。つまり同じような行動をするし、ね、同じもう汚れを受け取りやすくなるんです。うん、同じ類の。
整理しないとそれが続くんだね。
ね、わかりますかね。だいぶそのちょっと理解していただきたいですけど、荒屋敷ね、荒屋敷の中にはね、ゴーというおにぎりがあると想像してください。おにぎりね、これくらいのってね、お弁当箱にってね、おにぎりおにぎりちょっと入れてってね、そのおにぎりっていうのはご飯粒の集まりなんです。このご飯粒一粒一粒が合衆寺と言われるものです。合衆寺、この合衆寺の一粒一粒、これが魂の最小単位です。わかりました。私たちの魂っていうのは、仏教は無我の教えですから、ね、私、この上田の魂なるものが存在してるわけじゃない。だけど、そうそう、合衆寺の集まりなんです。魂というおにぎりね、合衆寺というご飯粒をかき集めてこうおにぎりにして、で荒屋敷というお弁当箱に入れた状態が私の魂なの。
先生すみません、合っていくつもあるんですか？
合ってのはいくつもあります。
あ、そう
ですね、合っていうのは合衆寺が集まったものが合、おにぎりね、一つのおにぎり、その合がいくつも入っているのが荒屋敷。
いろんな種類の合が、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
お弁当箱の中にあるっていう。
あ、そうそうそうそう。
丸いおにぎりや三角おにぎり。
で、この一つ一つが私の行動パターンや性格を生み出してるんです。いいですかね。だから荒屋敷がいいですか。荒屋敷が私なんです。合衆寺は私じゃないんです。ここすごく大事。
合衆寺が入ったところが、
いいですか。私という主体は何かっていうと、私という主体は弁当箱なんです。弁当箱が私という主体なんです。
いいですかね。
はい、
魂という。
魂っていうのはその弁当箱に合衆寺が収まってる状態を魂と呼ぶんです。でも大事なことは、私の主体はお弁当箱なんです。なぜかというと、合衆寺は不滅だけど、荒屋敷は不滅じゃないんです。
ママ。
は 州寺は帰れるけど、
ええ、合衆寺っていうのはそのまあ刹那滅ってね、できては消え、できては消え、できては消え、できては消えっていうことがずっと続く、その魂のね最小単位で、この総量、ね、全宇宙の総量は変わらないわけ。増えることも減ることもない。だけど荒屋敷っていうのはちゃんと保たないとなくなるんです。いやだから荒屋敷っていうのは合衆寺の器なんです。ちゃんと器を作らなかったら私の主体は消えてなくなるんです。分かっていただきたいと思います。
ある一定量ないとダメなんですか。
一定量っていうわけではなくて、いいですかね、すごく大事なことです。私って何ですかって言ったら、私は荒屋敷であって合衆寺ではない。私の主体は荒屋敷であって合衆寺ではない。
でも合衆寺の集まりが合であって、
うん、
合が入ってるのが荒屋敷です。
そうそうそうそうそうそう。
あ、一つの合衆寺だけじゃないってことですか。
ええ、違います。この荒屋敷こそ私の魂というものなんです。私、この上田なら上田の魂と呼べるものです。その中に魂の最小単位である合衆寺が収まっている。で、合衆寺は不滅だけど荒屋敷は不滅じゃないんです。
不滅じゃないってことはなくなる。
そう、なくなる可能性がある。つまり死んだら私という存在が消える可能性があるんです。ここすごく大事なところです。つまり私たちが目指すべきところはですよ、死んでも命がありますようになるんです。
自分が残ります。
そう、自分が死を乗り越えることができる。乗り越えるっていうのはこの魂が次の章までちゃんと残るか残らないかっていうことが私たちの最大の問題なんです。わかりました。
だからいい合衆寺でないと、
え、合衆寺がポイントじゃなくて荒屋敷がポイントなんです、
うん、だけど荒屋敷はなくなるんでしょ。
荒屋敷はなくなる可能性があるって言ったんです。
可能性がある、
なくなる可能性があるね。で、荒屋敷がこれが私の主体なんです。つまり私はそのまあ分かりやすく言えば、大気が合衆寺ならばね、台風が荒屋敷です。空気の渦、これが荒屋敷。この状態が私という主体なんです。だから荒屋敷なるものがどっかに実体として存在しているわけじゃなく、私の魂は今ここにあるけど、その魂を維持することが私にとって大事な問題なんです。
どんな荒屋敷でもやっぱり悪くても残ってた方がいいです
ね。それはその主体がなくなるっていうことはね、今までの人生に意味がなくなるってことなんです。何をやっても魂がなくなるっていうことはですよ、なくなるとしたら何をやっても意味がないっていうことなんです、ね、このことを教えられたのがカンクドリの話なんです。カンクドリっていうのはですね、寒さに嘆く鳥とこう書いてカンクドリとね、ヒマラヤ山の山頂にカンクドリっていう鳥がいる。ね、ヒマラヤ山っていうのはとても寒暖の差がね、寒いと暑いという差が激しくて、昼間はある程度暖かいけど夜はすごく寒くなると。だからこのカンクドリはですね、毎朝になると、そうだね、必ずやってくる夜に備えて 巣を作っておこうと。ね。こう思うわけです。この巣、これが私たちにとっての人生の目的なんです。巣を作る。つまり、良い行いをすることが問題でもなく、悪いことをしちゃいけないってことが問題ではなく、私たちの人生には目的があるんですね。
その巣が荒屋敷ということで。
その死を乗り越える荒屋敷を作ることが、私たちの人生の目的なんです。やるべきことなんです。いいですか？良いことをすることが目的じゃない。悪いことをしちゃいけないってことが目的じゃなく、人生には目的があるんです。ね。人生には目的があるんです。目的っていうのは、やるべきことがあるんですよ。夏休みには宿題があるように、人生にも宿題がある。ね、夏休みだったら、夏休み好きなこといくらでもね、できますけど、ね、最後はやっぱ宿題をやらなくちゃいけない。同じように、人生にもやるべきことがあるんです。さあ農家をやってもいいしね、僧侶をやってもいいし、ね、事務仕事をやってもいい。それはでも生き方なんです。でも人生には目的があるんです。やるべきことがあるんです。人生には目的がある。これがこのカンクドリの話では巣なんです。だからどんな生き方もしてもいいけど、ね、やるべきことがあるんだ。人生には目的がある。まずここがすごく大事なことなんです。だから私たちは死ぬまでにやらなくちゃいけないことがあるんです。ね、生まれたから限りには死ぬまでにやらなくちゃいけないことがあって、それは何ですか？それはこのカンクドリの話ならば巣を作ることなんです。そして私たちの人生で言うなら死によっても崩れない荒屋敷を作ることなんです。
死によっても崩れない荒屋敷を作ることが目的。
そうそうそうそうそう。そう。
それが人生の目的。
そうしないと次の章がないんです。死んで終わりなんです。例えばそうですね。認知症にかかった患者さんが。いよいよ死んでいくときに、その肉体を見てですよ、この人に魂があるように見えますですね。その人にちゃんと自分があるっていうふうに見えます。もし魂があるなら認知症にはならない。認知症になるってことは、その肉体が衰えていくとともに、もう自分が何をやってるか分かんなくなっていくと。自分をちゃんと持ってる、ちゃんと魂を持っている人が認知症になることなんてないんです。ね。
でも人生で急に来る人いるでしょ。そうそうそういう。
急にじゃなくて、もともともう魂なんてもうない人なんです。
若い、その発症する前から。
そうです。 はい、だからちゃんと荒屋敷をこう保つっていうことは非常に難しいことなの。難しいって言ってもちゃんと仏教の教えに従ってやることをやればそんなに難しいことではありません。知ってるか知ってないか、あとはどれだけ五章の一大事を問題にしてるかです。そんな難しいことじゃありません。いやどうしよう、人生の目的ね、ああそれはある団体ではなんかね、一生三学の大事だと、人生それにかけないとね、とても解決できないとかね、そんなものではありません。日頃のちょっとした心がけによって解決できるもの。そこでなぜ五章は一大事になるか、つまり荒屋敷が消滅してしまうのか、そこが大事ですね。でそこでまずこの荒屋敷と合衆寺との関係ですけどね、荒屋敷っていうのはその自分の中に入れた合衆寺を自分色に染める力があるんです。例えばこの上田の荒屋敷の中に入った合衆寺は上田色に染まるんです。ところが人生っていうのはですよ、人間っていうのは常に新しい合衆寺を入れていかないと生きていけないんですね。この肉体もですね、常に新しい分子原子を入れていくんです。食事をとることによって栄養だけ入れてるわけじゃない、その分子を入れてる。そうすると分子がバラバラになって自分の体の中に入るんです。そして古い分子が出ていってトイレで出ていく。だから食べたものの3割ぐらいは食べたものじゃなく自分の体の一部なんです。老廃物、つまり常に新しい分子を入れて古い分子を外に出していくからこそこの肉体は維持できる。ところがこのシステムが破壊された時に人間は老化していくんです。いいですか、寿命が来て死ぬんじゃない。ほとんどの人は老化っていうのはですよ、老廃物が外に出せなくなって死んでいくんです。はい、老廃物が外に出せなくなって体の中にの臓器が悪くなってね、働きが悪くなって死んでいくんです、ね、だから寿命が来る前に死んでるんです、多くの人。それはどうしてかって言ったら新しいものを入れて古いものをうまく出せなくなっていくから。でどんどんどんどんと老廃物が溜まってそして体が動かなくなって死んでいく。同じように私の魂もね、新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出していかなくちゃいけないね。
で古い合衆寺に執着していくからうまくいかない。
そうです、古い合衆寺は上田色に染まってるんです。そのいいですか、新しい、つまり古い合衆寺って今まで私の荒屋敷の中に入っていた魂なんです。私なんです。つまり私たちはかつての私を捨てて新たな私を入れていく、それが荒屋敷という存在なんですよ。ところがかつての私は上田色に染まってるね、その魂は言う、私を見捨てないで、ね、この合衆寺は言うわけですよ、私を見捨てないで。そうだよね、見捨てるなんてそんなことできませんよね、ね、そんなもう私色に染まったんですから。この古い合衆寺を一般的に汚れっていうふうに言うんです。だから私たちは生きていくと必ず汚れがたまる。
ママ。
汚れとは老廃物みたいなもんです。新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出していく。でも古い合衆寺は湯、私を見捨てないで。
大王夫人のことを言ってるわけ
じゃない。大王夫人のことを言ってるわけじゃないですよ。これはいわゆる私の中に入っていくこの荒屋敷の中の構図です。荒屋敷は荒屋敷を維持していくためにはですよ、新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出していかなくちゃいけない。出すときにもう執着なんか全部捨ててね、ポポポーイって捨てないといけないわけ。ポポポーイって。ところが私たちはどうなってるかっていうとね、その合衆寺に、合衆寺はこれ感情ですから、感情を持ってますから、私を見捨てないでって言うんです。この合衆、この溜まった汚れっていうのを捨てることができないから、私たちは物を買ってきて物に合衆寺を詰めるんです。
ということは古い合衆寺が、
はい、
うまく排泄できてないってことは、
うん、
物が溜まってる
って。あ、そうそうそうそうそう、う
わ、
でここでポイントなのは、その貯めるって貯めていくっていうことなんですよ。荒屋敷は無限に膨張してるってことです。
どんどんでっかくなってる。
そうそうそうね、その荒屋敷ってちょうどいい大きさがあるんですよ。人間なら人間の体を維持していくためにちょうどいい大きさの荒屋敷っていうのがある、ね、ところが入れるだけ入れてってやっていくと、どんどんどんどん膨らんでいくわけです。ね、これ肉体がある間はこの体の中に荒屋敷が収まってますからいいですけど、いいですか、物が捨てられない人は死んだらですよ、この肉体という縛りはなくなります。よかったですね、いくらでも入りますよ。
どんどん膨張して
る。そして大きくなった荒屋敷は最後はさよなら、さよなら、さよなら、パッ。ね、こんなことが知りたいの中に、ね、体はもうものすごい棒、ね、大きな体をして苦しんでいる精霊を見ましたっていう話があったじゃないですか。あれは荒屋敷がもう無限にまで膨大、もう膨張してしまった結果、もう自分を保てなくなってしまった哀れな主情の一人なんです。だいぶなんか切実な問題になりました。わかります？すごい簡単な話でしょ？ね？私たちはこう、酸素を取り込んで二酸化炭素を出している。新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出している。だけど執着っていうのは古い合衆寺、二酸化炭素、ふーって入れてね。ね、平成27年6月5日分と。明日明日で、ね。平成27年6月6日分、平成27年6月7日分っていう風に貯めていくんです。そう、捨てることができない人は五章は一大事なんです。すごい簡単な話でしょ？簡単でしょ？物を捨てる。だからすでにね、すでに私たちがこの物に我をつけるっていうのは、私の合衆寺を入れたものに我がついてるんです。これを捨てればいいんです。簡単な話でしょ。はい、まあ以 前に比べれば減ってきたと思う。
ですよね。
以前に比べ。でもまだまだですよね。まだまだ。まだまだ。執着しているものを、ものだけじゃないんですよ。執着って。人にも、言葉にも、いろんなものにつく、お金にも。うん、こだわりとか。
すごいね。
執着っていうのはもういろんなものにつく。
ママ
で、その執着しているものをいかに捨てていくかが、これが人生の目的なんです。簡単でしょ？ね？非常にこう簡単な話じゃないですか。だから新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出す。その出したものに対して執着しないってことです。
スカッと諦めてね。
スカッと諦めて捨てる。で、生きてる限りやっぱり物は買っていかないといけないんです。だから一つ買って一つ捨てる。え、やってるじゃなくてそれが。業となるまで続けるんです。
まあ
捨てるっていうことですか。
だから結局ね、整理を一回しました、これで終わりじゃないんですよ。整理をしました、これからじゃあ新たなものを買って古いものを捨てる、新たなものを買って古いものを捨てる、新たなものを買って古いものを捨てる、新たなものを買って古いものを捨てるということを繰り返していきながら、自分が変わっていくことに対して抵抗をなくしていくんです。だから古いものを捨てました、これで終わりじゃなくてね、大事なのは新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出す、新たなね、新しい合衆寺を入れて古いものを、ね、出す、その過程においてものっていうのが出てくるわけ。だから新しいものを買うとそこに我がつく、そしたら古い合衆寺の入ったもの、執着しているものを捨てる、ね、そしてまた新しいものを買う、古いものを何か捨てる、新しいものを買う、もちろんそこに合衆寺が入りますね。古いものを捨てる、新しいものを買う、古いものを捨てる、新しいものを買う、古いものを捨てる、ね、これを繰り返していく、繰り返していくことによってだんだんと慣れてくるわけ。捨てることに抵抗がなくなる。分かりました。言ってる意味分かりました。そう、業になるまで、だから捨てて終わりじゃないんです。
やり続ける。
そう、続けていくことが大事なんです。続ける。
ちょっとやったからって、ああこれで一区切りついたと思って休んでるのはダメだ。
そうそう、続けていくことが大事なんです。究極はですよ、究極は。私がこう席に座るでしょ。そうそう、この席に我がつくわ。席を立つでしょ。そうそう、ここに我が取れるかどうかってことなんです。わかりますかね。
取れない。
ここに席がつくと、席に座ると我がつく、ね、私が使っているときは我をつけていい。でも使い終わったら我を取らなくちゃいけないわけ。ところが私たちはここに我がつくわけ、ね、電車だったらね、こうやって座ってたらね、ああ何々さん何々さん、私も次降りるから我がついている。我がつく、我がつくっていうのは本当にね、その物を使う、例えばテーブルを使うときにはこう物を置くでしょ。この物を置くとそこに我がつくんです。そして使い終わったら片付ける、何のためにって言ったら我を取るためなんです。 だから何度も言うじゃないですか。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける、何のためにね、開けるっていうのは我をつける行為なんです。だから私たちは開けたら開けっぱなしにしておきたい。子供ならおもちゃを出したら出しっぱなしにしておきたい。なぜか我をつけてるから。で、片付けると怒るでしょ。なぜかって我を取られるからです。だけど開けたら閉める、使い終わったものっていうのは私たちは常に業習字を吐き出したくて吐き出したくてしょうがなくて生きてるんですよ。ね、なぜかって言ったらそのこういう風になってるから見捨てないでって思ってるから、だから移すことはできるんです。捨てることができないんです。捨てれるところまでこう自分を訓練しないといけないわけ。捨てることができないから買いたくなるんです、物を。
次のものにつけたくなるんだね。
そう、捨てれるんだったらね、出した瞬間ポロって落ちてくんですよ。ポロッと。ね、ちゃんと捨てれるようになったら買いたいという衝動は全くなくなるんです。ゼロ。必要なものしか買いたいとは思わなくなる。それが必要じゃなくてもなんか欲しいなって思うのは吐き出したいからなんです。
それほど溜まってるっていうこと
ですね。そうそうそう。いや、溜まってるっていうかそれほど捨てれないってことなんです。捨てれないから捨てない方法でなんかこう取っとけないかなって考えちゃうわけ。
そこにもったいないっていうこと
がつければもう
正当性が。
例えばね、お母さんだったらね、その子供がね、大学に行って、そのなんていうんですかね、一人暮らしをすると、ああ子供のことが心配だってことでね、こうね、なんかにいろんなものを入れるじゃないですか。ね、当然そこには我をつけてね入れますよね。
喜ぶだろうな。
喜ぶだろうと、ね、こうやって入れてこう業習字を入れてね、
ここ
いっぱい入れて入れて入れて、こうやって送るわけですよ。そうそうそうそう、
欲しいって言ったものだけ送れば
いい。欲しいと言ったものだけ送ればいいけど、欲しいと言ったものだけ送ったら全然足りないんです。汚れを吐き出すためにやってんですから。
倍以上の荷物に。
そういうこと。え、娘や息子が大事で、その、
いや、娘や息子が大事なら必要なものしか送らなくていいわけです。欲しいと言ったものだけ送ればいいんです。ところが開けてみるとね、あれ、お母さんこれ使わないのにっていうもの、ね、ないですか。あれおかしいな、なんかで、これ明らかにお母さんが捨てれないから送ってきただろうな。
愛情も度が過ぎるとがだわね。
愛情ってがですから、まあ、がをつけることですからね。自分の業習字を送ることです。
会場方はもう息苦しいわね、子供にしたら ね、
うん、ね、そう。だからこう業習字をこう私たちは吐き出したいんです。なぜかその私たちはこう生きるとともに汚れが溜まっていくから、もう必ず溜まっていくんです。なぜかって言ったら新しい業習字を常に入れて生きてるから。で、古い業習字これを本当に息を吐くように捨てれたら心はすごく軽くなるんです。それがきちっとできるようになったのが人生の目的が果たされたってことなんです。
そうだね、便秘になったら苦しいっていうことは、
そう、 そうそうそうそう。ね。だから私たちはこう溜まった汚れを結局物に移すか、人に移すか、それか体を大きくして食べてね、質量を増して自分の中で溜め込むか、それか体の凝りになって溜め込むか、どちらにしろこう溜め込むか押し付けるかっていうことしかしてないんです。
体を大きくしてみればい
い、ね、例えばタバコを吸ってる人はタバコを吸うことによって汚れを吐いてる、お酒を飲む人はお酒を飲むことによって汚れを吐いてます。だからタバコをやめると、今までタバコを吸って汚れを吐き出していた人が汚れを吐き出せなくなって甘いものが欲しくなる。
腹でしました。
だって太りたいから
。いやいやいや、
吐き出せない。
そう、
大抵そうだよね。
口が寂しいからとは言ってるけど、
口が寂しいからじゃなく、汚れがね、汚れが溜まってるんです。この汚れをどうしたら出せるか、私たちがまずやるべきことは物を買うことからです。買ってください。買って顔つけて捨てる。買って顔つけて捨てる。買って顔つけて捨てる。
顔つけて捨てる。顔が置いたことに、
はい、
顔つけないで捨てても意味がない。
もう顔つけないで捨てるのに全然意味がないです。顔をつけて捨てる。顔をつけて捨てる。だから何かが買いたいって思った時は、それは物にこの業習字を移したいと思ってるから物が欲しいわけ。それを買わなかったら、我慢して買わなかったら、自分の中に溜め込むか誰かに押し付けるかになります。物に押し付けた方がいいじゃないですか。押し付けるなら。
そうだね。
人に押し付けるぐらい。
迷惑だよね、人。
顔つけて出さないっていうことは、汚れも溜まってる、溜まっていく。
そう、汚れが溜まっていく。そう、溜まっていく一方なんです。
一方だから。
うん。
それこそ具合が悪くなるんだ。
そう。そう、それは汚れが自分の中に溜め込まれて吐き出されてない。だから肩が凝ってくる、背中が凝ってくる、ね、なんでと、ね、例えばお葬式とかに行くとね、いっぱい汚れをもらいます。そうお葬式に行くとね、肩凝ってなかった人も肩凝ってくる、頭が痛くなる、背中が痛くなる、お腹が凝ってくる、ね、葬式って無常ですから、みんな無常、死に触れると執着が取れる。仏教の教えは誠ですよ、ね、死に触れると執着が取れる。だから人の死に触れると、ああ人は死んでいくんだな、そうか、肉体の中に収まっている業習字しか持っていけないんだな、無意識のうちに感じる。そうか、じゃあ俺に溜まっていた業習字も意味がない、俺に溜まっていた業習字も意味がないってこうなる。そうすると死に触れるとみんな汚れを吐き出す。
だからみんな拾ってくるんだよね。
そうすると葬式とかに行くとね、肩が凝りますね。えそうでしょ。
背中も
そう
一人吐き出した。
そう、汚れを受けると肩が凝る。つまり汚れを受けるとね、硬くなるんですよ、筋肉が。私もこう説法するとね、本当にもう気をつけないと本当にいろんなところが凝ってくる。大 変なんです。大変なんです。マッサージに行くとね。いや、いつも凝ってますねって言われる。いや、僕結構マッサージしてるんですけどね。いや、すごい凝ってますね。いや、僕ここに来るまでは凝ってなかったんですけどね。この家に来たら凝ったんですけど。
そんな。
よくストレスが溜まるっていうのも。
ストレスが溜まるっていうのも、汚れが溜まってる状態です。だから汚れが溜まると、人は死んでいくんですね。相川金也さん、かわいそうですね。きっと宇都宮みどりさんから汚れをもらったんでしょう。
寿命じゃないの？
はい。
寿命
じゃないと思いますよね。大橋巨泉さん、何度もがんの手術をする。なんででしょう。
寿命じゃない。
奥さんからきっと汚れをもらってるんじゃないんですかね。
だってがんになっても治らないもん。
ね、いや、がんになったから治らないんじゃなくて、がんっていうのはもう汚れが溜まり続けているっていう習慣が身についてる。だから治らない。取っても取っても取ってもまた汚れを受けるんですよ。それを吐き出せなかったら終わりなんです。
あら、
そうね。だから汚れを吐き出すものが、ね、汚れをごまかすものと汚れを吐き出すものが世の中にね、はびこる。例えばお酒を飲むと汚れが出る。血行が良くなる、一時的に。ね、だからみんなお酒が飲みたくなる。なんで？汚れてるからです。汚れてるからお酒が飲みたい。つまりお酒を飲むことによって汚れを吐き出したいんです。パチンコに行きたい、競馬に行きたい。なんで？パチンコに行くと汚れをごまかすことができる。ね、だからみんな汚れをごまかすか吐き出すかでお金を使ってる。そうそう、いや、お酒なんてダメだ、タバコなんてダメだ。そうですよね。でもどうやって汚れを吐き出すんですか。ここが大事ですね。まずはやっぱり物が欲しいと思うなら買った方がいいんです。どうせ捨てるんです、そう思って買ってくださいよ。あの、せっかく買うんだからいいもの、何でもまずに、どうせ捨てるんだ、どうせ汚れを入れるんだ、どうせ大事にできないんだと思って買って捨てる。ね、ああ背中が凝ってる、ね、頭が凝ってる、どうしたらいいのか、ね、これはね、血行が良くなると取れるんです。血行が、どうしたら血行が良くなるか。ね、結構良くなるから、やっぱお風呂に入る。そして窓を開けるんです。だって汚れを、すごいお風呂入って汚れが出てもその汚れた空気吸ったら意味がない。
窓開けながらお風呂入って、
そうか、換気扇をつけながら。これはね、てきめんですよ。大きく深呼吸をしながらお風呂に入っていると楽になります。まあ意識としてですね、どういう感じでやれば汚れが出せるかと。皆さんため息って知ってますよね。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、は
ね、これため息、ため息ってこれどういうことかっていうと、自分の体に溜まった汚れを吐き出してるんですね、ため息によって。だからあれはため息をつくような感じで意識して出せば汚れが出ます。 って感じね。はーって感じ。これね、身につければですよ、どんなに汚れていてもこの北海道の空気は綺麗です。東京の空気は悪いですよ。東京の空気はぁ、肩が凝ってきたとなりますけど、東京はですよ、北海道は本当に空気がいい、汚れてない。そこの空気のいいね、北海道で大きく息を吐き出す。ね、特に背中が凝ってる場合ですね、背中に空気を入れるんです。わかります？いいですか？汚れっていうのはですね、仏教では塵を払わん、赤を除かんっていうふうに言われるんです。皆さんにちょっとね、汚れを取るための方法を教えます。ね。塵を払わん、赤を除かん。これはどういうことかっていうと、汚れっていうのは人からもらった場合、まず塵として入ります。ね。塵として入るっていうことはどういうことかっていうと、ね。塵っていうのは埃ですから、拭けばすぐ取れる。人からもらった汚れも、もらった瞬間に吐き出せば、すぐに取れます。ところが、例えばまあ、なんていうんですかね、体の中に入りました。そうそう、なんとなく不安になる。この辺の胸がね、不安になる。これが塵という状態です、ね。それが放置されるとどうなるか。赤に変わる。赤に変わるっていうことはですね、どういうことか。大きく深呼吸をしたときに、この辺とかこの辺のあたりに空気が入らなくなる。
呼吸が浅くなる。
そう、呼吸が浅くなるんです。
本当イライラしてる人を見ると本当呼吸が浅いなって思う、ね、
そう。なぜかというとこの辺のあたりが汚れが赤になって取れなくなってる、ね、この時に ここに意識して空気を入れるんです。ここにここの肺をぐーっと開けるような感じでね、息を吸うことによってこの赤をぐーっと取って外に吐き出すことができる。背中もそう、背中にね空気を入れるんです。こうでね、背中にこう普通に肺に空気を入れるでしょ。これはこのいくら深呼吸をしてもこの肺に溜まった汚れしか取れないんです。つまりほこりは取れる、塵は取れるんです。つまり息を吐き出して取れるところまでがあるんですよ。取れないところは本当に力を込めないと取れない、ね、力を込めないとっていうことは、例えばお風呂を長めに入る、あと血行が良くなる。そうするとその部分が一時的に柔らかくなってこう汚れが出てくる。で空気を外へ出す。夏場とかね、扇風機をね、窓の外側に向けるんです。そうすると、部屋の中に溜まった汚れが外へ外へと流れていく。換気扇が。ね、外側、上は背中だったら、こう背中に空気を入れるんです。こうね、その息だったら息を、こう、これが肺に入った状態。ね、ここからどれだけ空気を吸えるか。わかります？ちょっとわかりますかね。いいですか？ここからどれだけ空気が吸えるかが大事なんです。いいですかね？こう普通に肺に空気を入れる。これが肺に空気。で背中に空気を入れるというのは。
広くなった。
そういうの膨らんで空気まで見える。
わかります？
どうやって
すごい膨らんでるの？そうそうそう。この部分だけ背中の汚れが取れます。だから背中が凝っているときは背中に空気を入れるんです。そうそうそうそうそうそう。長く。長く。
長い長い。
いやいや、この中でやると、この中でやると。
ちょっといいかなと。いいかなと。ごめんなさい。
いや、いいです、いいです
。
空気がきれいな場所でやる。
ここじゃない。
こ 語じゃなくて。
お釈迦様の呼吸法もそういう、うん、
まあ、そうですね。そうやってこう汚れを外に出していくんです。これが一番ね、あの簡単な方法です、ね、呼吸法ですね。呼吸法を身につけることによって汚れが外に出る。特に僧侶ね、汚れをもらうのが仕事です。
困ったね。
葬式に行く、で行くだけで頭が痛くなる、肩が痛くなる、背中が凝ってくる、ね、もう汚れが溜まる場所で大体決まってるんですよ。葬式、病院、ね、そして警察とかね、もうすごい汚れてます。すごい。はい。
警察では緊張するから。
いや、やっぱ警察では人を責めるからです。徹底的に責めるとやっぱそういう豪快が出来上がりますから。常に責められてるような感じがして、すごい緊張して汚れがこうできていく。
悪名をしてするのは、あれはまた汚れを出すとは違う。
あくびっていうのはですね、その頭の中に教えが入らないように入らないようになってるっていう。あのね、
壁作ってると一緒。
なんていうんですかね、仏教っていうのはやっぱ頭に入れてこう通していく。ね、再三に、信心の溝をさらえて、弥陀の発水を流せってね。いわゆる頭の通りが悪いと眠くなるんです。こう、いわゆる汚れていると、執着が強いと、教えが、ね、耳に入る。それを理解する、その中に何かこう頭の中に何かこう障害物みたいなものがあって抜けないんです。それで眠くなるんです。でもそれをしっかりと聞いていくと、そこにあるものがこう取れて通りが良くなる。頭の通りがですっきりする。
ただ教え聞いてて眠くなってこないっていうことはまだ
ちゃんと入ってる。ちゃんと入ってる。
通ってるんだ。
そうそう。
今日はおかげさんで通ってる。
急にね。
はい。だから汚れてくるってことはこういうことなんです。眠くてる。で、それを溜め込んでいるっていうのは非常に体に良くない。なぜかって凝ってくる。で、病気になる。だからその体をやっぱりほぐすね、凝ったらちゃんとほぐすことが大事ね。いろんなところが凝ります。でもそれをきちっとこうね、ほぐす。やっぱり一番はどこをほぐすことが大事かと、足です。知ってました？足をほぐすんですね。どこ？特にこのももから後ろですね。ここをほぐすんです。ここから硬くなります。背中が硬い人はまず間違いなくここが硬いです。こっから下、こっから下が硬いです。
血の巡りが、
これはいわゆる この系統、後ろ側は全てですね、老廃物が外に出ていないと硬くなるんです。でまず足から来る。で足が凝ってくると、この腰に来る。で背中に上がると、で頭に来ると。だから足が大事だ。足をきっちり、その足の この部分ですね、外側、あの後ろ側、ここをきっちりほぐしていく。ほぐすっていうのはストレッチですね。こう前屈をしながらこうやってこうね、ほぐしていくと。当然ほぐすってことは汚れが出るっていうことで、空気の入れ替えをせずに一生懸命やって、よく柔らかくなった。何にもなりません。
体操するときはちゃんと窓を開けて体操しないと。それか外でや
るか。そう
空気のいい外。
空気の入れ替えをしていなければ汚れっていうのはね、意味がありません。
いてるっていうことは、そうか、汚れを出してること
になる。そうそうそうそう。これが一番楽な方法です。ね、汚れをきちっと出していく。もうやっぱ呼吸で出すっていうのが一番早い。ね、次にお腹に溜まった汚れ、これどうやって取れるんですかと。ね、これはたくさん水を飲むことです。ね、この合衆寺は水によく溶ける。特徴があります。
トイレ通うの忙しいよね。
まあ忙しいですけど、たくさん水を飲むとその分だけ体に溜まった汚れが取れる。だから水をたくさん飲むといい。
本当真水がいいですか。
はい。
真水がいい
です。と思いますけどね。その辺はわかりますけど、水分でもいいと思いますけど。お茶でもいいと思いますけど、たくさん飲むのだったらやっぱ水がいいですよね。
病院に行って2リットルぐらいは飲んだ方がいいですよっていうのは、
そうですね、それは体に溜まった汚れがその水と一緒に外に出ていく、
出るからいいっていう、
はい、
で先生が言うように、
そうそうそう、
治療も兼ねて出てくる、
はい、
お腹の調子が悪いとか、そうですね、気味とか、そういう人たちの、
あ、そうそうそうそう、
いい
で、そうそうそう、
でも1リットルぐらい済むだろ、
そうそうそう、その時よくほぐすね、ほぐして硬いところよくほぐして飲んでいくことが大事です ね、うん、ね、結局胸に溜まった汚れをその時出さないと下に降りていってお腹が硬くなる、ね、汚れが来た時って大体わかりますよ、不安になります、なんとなく。その状態で我慢してるとだんだんお腹に溜まってくる。で、これ不満になると。で、何でも言いますけど、この汚れっていうのは人に渡すときはいとも簡単に渡せます。愚痴を吐くと楽になります。人を責めると楽になる。人に渡すときは流れるように出てきますから。
これ幸いに。
ブロッ。
吸って煙と一緒に汚れ出すっていうのは、タバコはそれなりに、
だからみんなタバコを吸う、うん、そう、タバコを吸うと汚れが、でもそのタバコの煙には汚れがあるから、それを吸った人っていうかね、その周りにいる人は嫌な気持ちになる、な、喫煙所でみんながタバコ吸う、本当に意味がない。
そうだよね、あんな、
もんもんの中でね。だから、何かこう、どっか吸うところがないとね、うん、空気をこう吸って、浄化するところがあるならいいですけど、
みんな
吸って、みんな吸ってこう。それは、吐いては吸い、吐いては吸い、いくらでも吸ってしまいます。
そっか、タバコの煙が嫌だというよりは、汚れがあるから
嫌なんだね。そうそうそう。だからみんなこの汚れがポイントで、大事なのは、まあ基本は買っては捨てなんです。まずここが基本、吐くにしろね、空気を吐くにしろね、お湯に浸かるにしろ、いろいろあるけども、結局それがずっととどまってしまうのは捨ててないからなんです。執着しているもの、だから開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付けるね。汚れっていうのはとにかくその捨てることによって、捨てるっていうのは今まであったものを捨てるっていうことだけじゃなく、新たなものを買って前のものを捨てるっていうことが大事なんです。新たなものを買ってね、その次のものを捨てると。ね、いやでも男ってあんまり買うものって少ないですよね。そういう時はどうしたらいいのか。ね。それは奥さんのためにお金をなぎ出すことですね。ね。大体男ってのはお金に執着する。ね。お金を取っておきたいと思う。ね。ところが、喫茶店に行く。ね。ちょっとコーヒーを一杯飲む。二人で千円。制限もかかるんですよ。ね、ちょっと家に帰ってコーヒー君、インスタントコーヒーを飲むよ。100円もかからない、30円ぐらいで済むのがですよ。2人でね、1000円もかかる。
うち帰って飲もうよ。
嘘。 そうそうそう。その時に、ね、私も最初はですよ、いや、なんでこんなところで飲むんだろうなと思ってました。ね、なんでこう、そんなところで飲まなくてもいいじゃないか、喫茶店に行かなくたってね、家で飲めばいいじゃないかと思ってました。ね、だけど分かってきました、最近。あ、そうか。これは執着を取るご縁なんだと。そうやって500円を気持ちよく出す。何のために？私の執着を取るためです。お金に対する執着から離れるために。奥さんと一緒に行くとね、いろんな意味でお金を出さざるを得ないことが多いです。食事を食べに行く、割り勘じゃない。
そりゃそうだわ。
男の方が出さないといけない、ね、おそねえ、いつも考える、こうね、一食こんなにかかるのかとね、子供も連れて行くと、子供のね、子供は別に奥様ランチじゃなくてもいいよな、700円で書いてあるしな、奥様ランチとかね。そうやってお金がいっぱいかかることを思うと、出したくない、出したくないけど出すことによって執着が消える。これが男だなと僕は思います。男は自分のものは買わない。だけど、いろんなものに執着してる。特にお金に執着する。一家を支えるんですからね。お金に執着して当然ですよ。ねえ、何かあった時のために、これを貯めておかなくちゃ。ね、その貯めておかなくちゃっていうのに執着してね、いざという時には使えないんですけど。そのお金に対する執着を、見事にぶち壊してくださる方が奥さんです。
そうだそうだ。そうだそうだ。
こんなのにお金をかけなくてもいいんじゃないかと。もっと安いものがあるんじゃないか。ね、男の服だったら1着2000円、3000円でね、済むのに。ね、これいいでしょう、5000円。ええー、!5000円ね、そんな服買わなくてもいいじゃない。ねえ、使ってくださるんです。ありがたいこと。一生懸命貯めたお金を、一生懸命集めたお金を、せっせと使ってくれるんです、奥さん。これを幸せと呼ぶか、不幸と呼ぶか。ね、そうかと。私の執着を断ち切るためのご縁なんだと。感謝して出して。もったいない。その気持ちが消えるところまで続けるんです。
もったいないと思わなくなった時が、
そうそう、執着が、執着、そう、そうそうそう、
そうですね、
そうそうそう。ゆうゆう長くなりましたから少し休憩をします。